Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。3月23日になりました。
はい、
なんかお便り来てる。
お便り来てます。はい、ローカルヒーローさんありがとうございます。
ありがとうございます。
炎上さん原田さんこんにちは。
こんにちは。
半径500メートルの78号
い
ゲットして読ませていただきました。
はい、
バス停は上地県でしたね。
うん、
30歳過ぎから自分は天神さんの少し北にある伊東の伊東ひもの染色工場で働いていたので上七軒もよく通り抜けていました。残念ながらお茶屋さんなどのお店には入ったことはないのですが、うん、そして記事で、
うんうん、
京都の文化を考えるスペシャルトークを、うん、興味深く読ませていただきました。うん、あとうちの近くにあるおむろにんなじでのイベントの紹介記事、うん、それから爽快スリッパというものが仁和寺にあるのを初めて知りました。
なるほど。
もうめちゃめちゃ読んでくれてはります。
もうね、そのことが伝わった。このまま全部のページ説明するんじゃないかと思いましたけどね。
いや、あの爽快スリッパってすごくって、はい、もともと特別な法要の時に、
うん、
お坊さんが履いていくはるスリッパを仁和寺さんはフェリシモとコラボレーションして室内で履いてもらえるようなすごい可愛いスリッパにしはったんです。
なるほど。
あれ本当に可愛いですね。
なるほど。
ちょっと欲しくなりました。
はい、まあ、今置かれている、うん、半径 500m というフリーマガジンのお話だったんですけど、はい、初めて聞いてくださってる方おられるかもしれません、
うん、
サウンド版半径 500m 今お便りをいただきました、はい、フリーマガジン半径 500m のこぼれ話を編集長にしてもらうというのはどうかといって始まった番組でございます。
はい、
編集長、この半径 500m のフリーマガジン、どういうフリーマガジンでしょうか。
これは、はい、京都にいっぱいあるバス停の中から一つ選びまして、
うんうん、
そのバス停を中心に半径 500m を回って、でこの人は本当に面白い人やなっていう人を見つけて取材している本です。
うん、これもう毎回5名の方、
はい、
ご紹介する、
はい、そうです、
はい、もうだからもう半径 500m でこの人面白いっていうのがね、
うん、
毎回毎回5人出てくるという、ね、
はい、
見つかるもんですか。
いやもうね、見つかるもんなんですよ。もう驚くんですけどね、みんなで。もうここまで
またいたでみたいな、すごい人が
こんなに変わってる人がいんや
っていうね、いるんやっていうね、
はい、
まあ、同じ人がいないってことでもあるよね。
そうです ね本当に。
いやいや、もうだから人に出会えるというフリーマガジンでございますけれども、
はい、
ちょっとあまりにも熱量の高いフリーマガジンなので、
うん、
ラジオでこぼれ話してもらおうよって言って始まったんです。始まっているとですね、はい、編集長炎上さんが、
うん、
おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも出していました。
う
ん、これはどんなフリーマガジン。
これは半径 500m から派生してできたんですけども、うんうん、みんなが誰もがいつかはおっちゃんとおばちゃんという年齢になる、うん、
はい、
その時に本当に仕事が充実してて、
うん、
面白いなって、まあ、思える、ね、大人たちが実はたくさんいるんですよね。
なるほど。
でそういう人たちになぜそうなったのかっていうような紆余、まあ、曲折、
うん、
まあ、それをちょっと聞いて今後自分の、まあ、人生考えていく時に、ね、若い人たちが、はいはい、なんかこう選択肢増やしたりとか、うんうん、参考にしてもらえばいいなと思って出した本です。
これがもう、その本をきっかけに若い人たちは自分の未来予想をしたりね、うん、
はいはい、
でもう働いてる人たちは隣で働いてる熱い人たちにまた出会って、うん、自分もこう元気をもらったりね、
はい、
そういういろんな出会いが冊子の中で起こってるんですけども、
はい、
実は、
うん、
3月18日におっちゃんとおばちゃんのイベントがありました。
ありました、はい、
非常にね、いいイベントでした。うん、
はい、
僕もちょっと関わらせていただきましたけども、
うん、
今日はちょっとそのことの報告もね、
はい、
したいなと思っておりますので、うん、まあ、おっちゃんとおばちゃんについては存分にお伝えできるんじゃないかなと思います。
はい、
まあ、そんなわけで2つのフリーマガジン、
うん、
おっちゃんとおばちゃんのこぼれ話も編集長から聞こうということもありまして、2つのフリーマガジンが元になって、
はい、
ラジオが出来上がっております。
うん、
私たちの番組、皆さんからのお便りをお待ちしてるんですけど、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に今紹介していたフリーマガジン半径 500m おっちゃんとばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。
はい、
今まあまあ評判いいです、サイン付きでもらえるという期間になっておりまして、もらった人が喜んでいるというメッセージがたくさん来ておりますので。
ですか、よかったです。はい、
ほっと胸をなで下ろしている2人でございますね、
はい、
プレゼント希望の方は住所お名前忘れず間違わずに書いてください。もう一度メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、サンシード、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、京漬物森。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径 500m、
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
先ほど紹介しました半径 500m の記事、もう随分たくさんの記事をね、作ってこられたわけですけれども、その中から、ランダムに編集長が選んでいただいてですね、話を聞きます。
はい、
まあ、その記事実はどこかのバス停がきっかけになっていたのでですね、リスナーの皆さんにはバス停を教えせずに話してですね、最後にバス停を発表するということで、まあ、最初にバス停当てクイズのためのヒントを編集長にいただくというのが常でした。しかしですね、最近ではバス停だけじゃなくてお店の名前を当ててもらうクイズにしようとか、クイズもいろんなバリエーションを編集長が自由にしていいということになっています、今日はどんなクイズが。
今日はね、はい、バス停なんですバス停です、
もうほんまバス停でよくないかっていう説が。
バス停は久しぶりではなかったですか。
あなたの記憶はもうなんか6回に1回ぐらい店やったらもうバス停久しぶりなことなんじゃない。
あ、でもバス停です。
バス停なのね。はい、わかりました。じゃあ、バス停のためのヒント、バス停当てクイズのためのヒントをいただきます。
はい、はい、なんとかなんとか町って言ってね、漢字が4ついくんですよ。いや、まだヒント言
って
ない
ね。
なんとかなんとか町、
ね、漢字4つ、
漢字4つ、
漢字4つプラス町。
はい、町なんですけどね、そのなんとかの最初の2文字はね、いわゆる京都のその辺一帯の地区の名前がつくんですね。
ああ、なるほど。
例えば祇園とかね、
はいはいはい、
そういう祇園なんとか町みたいな感じです、はいはい、祇園じゃないですけど、もっと北の方です。
お、
うん、
スペース、
そう、北の方で何々っていう地域の何々がついて、
なるほどなるほど。
でその次は、ね、
次の二文字ね、
はい、鳥の名前が入るんですけど、
もういいんじゃないでしょうかね。
そうですか。
はい、
はい、
というか俺がもういいんじゃないでしょうかねって言ったこともまたちょっとあれかも。
そうか、
もういいでしょ。
あ、そうか、
もういいでしょ。
わかります、はい、でもちょっと成り立ちは分かってもらえ
ますか。わかりました。漢字4文字プラス町でございます。
そうです、そうです。
そして最初の2つは地域、
うん、
もう後ろの2つは鳥。
そう、
これでもいいでしょ
う。そうです、はい、だからこう、まあ、祇園にわとり町みたいなそんな感じです。そんな町名はないですよ、うん、ないけどそういうことです。わかりますか。
わかりますよ、
はいはい、そういうことです。
具体的に言うたな、祇園にわとり町、
はい、そんな町名はないんですよ、はい、そういうふうなことで入れてもらったらいいなと思ってます。はい、はい、
そこの何でしょう。
あね、手芸用品屋さんなんですけど、
お
アンジーアンジーっていうね、
アンジーアンジ
ー、うん、かわいい名前でしょ。あのね、この手芸の例えばこう使うものっていうのが売っているところは多分いろいろあるじゃないですか。ボタンが売ってるとか、
ハリ糸、
ハリ糸ね、はい、で使うこう珍しいチロリアンテープとかね、はいはいはい、いろいろあるんですよ、はい、でここはヴィンテージものの、そのチロリアンテープとかね、
うん、
外国に買い付け行ってはるので古い布とかね、うんうん、もう可愛らしいものがあるだけじゃなくて、うん、ここのオーナーの人がね、自分でね、例えばこんなちっちゃいがま口の財布があったらいいのにとかね、
うん、
こんなポーチがあったらいいのにって
リスナーの皆さんにお伝えしたいんですけど、うん、こんなん言いながら一生懸命手で表現してますけど、ね、
うん、
全然伝わらないですけどね。
例えば手のひらに乗るようなが
ま口があったらいいなとか、
うん、そこにはこんなアプリケがついてたら可愛いなとか、うん、こんな生地やったらいいなとか思って、はいはいはい、このオーナーが思ったもののキットがいっぱい売ってるんですよ。わかります？
思ったもののキットなの。
この方が型紙を作り、
なるほど、
そして
私こんなん欲しい思てんか、
そう、
そのキット売ってるし、
そういうこと、そういうことです。
なるほど、
うんうん、ほんでもうそれがトートバッグやったり、
はいはい、
もういっぱいあるんですけど、
最近オーナー何や作りたいなったんですか。お、まあ最近トートバッグや、
そう
しトートバッグの型紙できてるでっていうことになるんやな。
そう
な
んです、は
い
はい、でそれがもう多種多様なものが、
うん、
こんだけ全部ちゃんと作ったらできますよっていう
のが、
うん、それと、うん、もう一個面白いのがここのこの方ね、
うん、
芦田さんですけど、芦田信子さんは手芸が苦手のね、
こういうこと、
私はびっくりしました、
うん、
この方3人兄弟の末っ子で、
はいはい、
お姉ちゃん2人は、うん、もっそうまいんですよ手芸が。
なるほど、
うん、
なるほど、なるほど、
もう全然下手、
うん、
この方、
うん、
でもね、楽しむことに意味があるっていう話ですよ。手芸は、
はいはい、
上手に作るとか、そんなんいいと、
何を既製品みたいなこと言うとんやろ。
そう言うても、そんなんいいやと、うん、もう自分がそうやってる間、うん、楽しかったらいいんやでと、うん、
これを見ろと、
うん、
下手やろと、
いやいや、そんなことない。それでもやっぱ私らよりは上手かったですけど、
うん、
でもそれを聞いてうちの中山さんは買いましたよ。
あんたのところの中山さんはそういう時の買うスピード早いねそうなん、ほんなん買うわ、
そういう
感じでね、
そういう感じ、
下手でもええの、ほんなん買うわ
う、
ね、
なんかどうしてもそういう手芸用品屋さんとか布屋さんって、そういうことが得意な人の集まりそうな気がするじゃない。腰が引ける、そう、
私が殺やしなとか、
そうそうそう、
俺不器用やしなとか思うけど、
う
ん、
そう、
ガメガメ楽しかったええねん言われて、
うん、
ほんなん買うわ言って、
だからそういう型紙とかも本当に簡単なようにできてたりとか、こう、ああここは嫌ってなるようなね、ポイントがよくあったりするんで、
ね、
そういうのをなるべくね、うん、複雑なこととかをせずにできるようにしたりとか、うん、
はいはいは
い、なんかもういろんなものがこう置いてあるんですよね。こう初心者でも楽しめる。
なるほど。
で、うん、やっぱりこう手芸屋さんをやるときね、うん、なんかもう十数年前、もっと前なのかな、ここやらはったときは、はい、もう始めるときってやっぱ勇気がいったんですって。なんかね、急にね、やめはらへんかったんやけど、僕やっぱり仕事をちょっとやめるかもしれんって旦那さんが言い出したりとか、やめなかったんですよ、
うん、
ほんでなんかこう、あ、ちょっとライフスタイル変えていかなあかんやろかってね、
うんうん
う
ん、
こう思ったときやったんですって。ほんで思い切って、まあなんかちょっとハンドメイドも流行ってるし、
うん、
私苦手やけど、うん、苦手な私がちょっと手芸用品置いたらいいんじゃないだろうかっていうね、
うん、
そんなことから始めたらね、
うん、
でもすぐあかんかったやめようと思ってはったから、
はいはい、
思ってたから、そのちょっとね、なんていうか、振り切ったもんが置いてるんですよ。例えば今流行ってるそのベージュのコットンとかね、
はいはい、
なんかこう簡単なチェックのとかね、そういうこう、なんていうのかな、
当たり障りなくて、
そうそうそう、
ちょっとリスクが少なめっていうのが ない
んです。もうね、どっちかっていうと、こんな布どこにあったんですか。
尖ってんじゃない
。尖ってんの。でも、うん、 フランスにね、うん、この買い付けすごいドイツかフランスがいたの見つけたんですっていうようなもんばっかりが並んでるから、うん、それももう別にいいわと、はい、あかんかったらやめようって思ったから振り切ったんですけど、うん、もうそのおかげで有名デパートからポップアップで出てくださいっていう声が
バンバン来てんの。
もうバンバン来て、はい、もうまあ、よく知ってる方だったら梅田の阪急の上にね、はいはい、まあ多分原さんご存じないかもしれないけど、そういうちょっとコアななんか手作り用品とか置いているのがマルシェであったりするんですよ、はいはい、そこにもちろん選ばれて
行って
るし、もうだって売ってへんもんがあんやもん、ヨーロッパの田舎町とか行かな売ってへんようなものが、
はいはいはい、
もうボタンでも見たことないアンティークだとか、
ボタンもなたまらんもんな。
だから実は2が
ファンがついてる、うん、なるほど、
すごいんですよ。でも手芸が苦手なんです。
わかる、半径が選んだ理由がわかるな。
もうすごいんですもうこの方もうこのアンジアンジ行ったらちょっと驚くんです、この夢のような世界に、
はいはい、大好きだったでしょあなたは。
もう大好き、まあ、みんな大好きですよ。どこで見つけてきはったんやろっていうもんしかないんです、
うん、なるほど、
すごいなと思って。
まあそういう、まあ、一点物であったりとか、あの珍しいものを好きな人はちょっと興奮するわね。
うん、で面白い言うてはることなんかね、そのドイツの田舎の方のなんかこう手作りのなんかこう家庭でやってはるようなやつを今回はポーチでね、あの私やりたいからキットにしましたとかね、あのマニアックなんですよ。
せや
な、何もかもが。
せや、
それも素敵。
まあそうかも。
うん、
一周回って今っぽいかも。
あ、そうなんです、ね、バリンバリン今っぽいんです
。そうですね、
うん、おしゃれ。
なるほどな、わ、うん、かりました、アンジーアンジー、
はい、
バス停聞きます。
はい、岩倉大詐欺町です。
まあだと思いました、はい、私ね職場もございまして、
はい、
すぐにわかりましたね、
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス岩倉大詐欺町停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz、
AM1143kHz で、
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲。
はい。
ここで今日の一曲なんですけどね、お話を聞いてこの曲にしました。真心ブラザーズ、パッチワーク。本当はどこで、Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。まあ、真心ブラザーズらしい、
うんうん、
そしてあのハンドメイドの嬉しさがちょっと伝わってくる。あ、
なんかでもこんな感じのも似合いそうなお店。
あ、そうですか、
うんうんうん、
わかりました。お送りしたのは真心ブラザーズでパッチワークでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
の技術力で広がる世界はナノから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く、東和東和東和株式会社。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
冒頭でもお伝えしたんですけども、はい、3月18日に縁側で語り合うという、ね、
はい、
コンセプトのもと、まあ、ユニオン A さんの企画イベントで、
はい、
企業5社、
うん、
そして学生さんたちが、
はい、
40人弱ということで、うん、KBS ホールであったんですけども、その時にですね参加5社
うん、
全部のサウンドロゴが、
はい、
もうねサブリミナル効果にも程があるっていうぐらい流れたんです
ずっと延々流れてましたね、
はい、その5曲を、
はい、
一気に一度聴いてみてください、
はい、
誰だって自分で決めてなりたい自分を選びたい、それを助ける人のつながり広げたい、一人一人の当たり前を形にする仕事をしています。アドナース
童話の技術力で広がる世界はなのか半導体や医療や食品に関する精密部品加工なら長浜製作所。アットホームに心地よくアイデアを出し合いながら働こう、西大路駅のすぐ近く長浜製作所。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
ホーホーホーホーゲッツ、
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲッツ、
ホーホー
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった、
そんな言葉が聞こえてきます。
ホーゲッツ、
これが永遠になっておりまして、
どれもね個性的ですよね。ものすごくね。
まあ、あのこの番組が始まった時に、うん、エンジョーさんが、うんうん、サウンドロゴはミニカーのようだ、
うん、そうそう可愛いね、いろんな色の、
あの並べれば並べるほど新しいのが欲しくなると、うんうんうん、ね、おっしゃってましたけど、
はい、
こういうイベントでこう並べる機会があると、
はい、
まあ、嬉しいなと。
そうですね、
思いましたね。
はい、
はい、この後おじおばのコーナーでね、うん、そのイベントの様子を、
はい、
ゆっくりお届けしたいと思うんですけど、
うん、
今日はもうとりあえずさ、あの5曲を並べた感を皆さんに味わってもらう、
はい、
来週から1曲ずつまたやりましょう、
はい、
ゆっくりね、ということで今日は5曲、5つのサウンドロゴを並べて聞いてみるという原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径500m、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ホーホーホーゲッツ、
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲッツ、
ホーホー
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった、
そんな言葉が聞こえてきます。
ホーゲッツ、
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束でウェイブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
今日まあ冒頭でも言いましたけれどもですね、うん、3月18日にイベントが行われまして、
はい、
おっちゃんとおばちゃんの、まあ、リアルイベントだったので、
はい、うん、
その時の、まあ、参加の企業さんのインタビューとかね、
はいはいはい、
あと学生さんのインタビューとかを聞いてもらおうかと思うんですけど、
そうですね、 KBS ホールでやるのが2回目で、う
ん、2回目ですよね、
はい、このもともとイベントは、うん、まあ、うちの若手のね、
はい、
スタッフたちが、
はい、
もう山田理瀬ちゃん、鈴木まりのちゃん、うん、木村美奈子ちゃん、うん、久野大輝くん、
うん、
まあ、この辺が本当に一生懸命ね、自分に本当に近い年齢層の学生さんがどんなイベントならいいだろうっていうのをね、 ヒアリングまずしてね。
なるほど。
で、まずはやっぱりこうリラックスして、こう一次面接じゃないんだから、うん、なんかこう楽しく、普通にフラットに会話ができるようなそういうイベントにしたいということでね、
うん、
で、ちょっとこう就活での悩みみたいなものをあるあるコントみたいな感じで、はいはい、事前に演劇の学生さんとかと一緒に作り上げたりとか、はい、あとはこれちょっと原田さんのね、なんかちょっとアドバイスもあって、うん、なんか参加企業さんも、まあ、学生さんの時があって、うんうん、こんな風な就活してたんだよっていうようなエピソードもお聞きするとか、
うんうん、
まあ、そんな交えながらこうずっとこういろんな人たちとずっと話が弾むような形で繰り広げられたもので、
なるほど、
まあ、手間暇かけて本当にこうただただこういろんな方をバンってこう一堂に会してバンって喋るみたいなじゃなくて、
そう、ね、
事前準備もしっかりしたようなイベントでしたから、うんうんうん、すごいなんか良かったなというふうに思うんですけど、
フラットに会話するっていうのの、まあ、代名詞として縁側で語り合うっていうね、うんうんうん、ことを言って、横並びで座ってみたりとか、
そうそうそう
っていう形で ね自由にみんな喋って、
そうそうそう、
楽しそうやったね。
そうですね、うん、なんか会社の説明もサウンドロゴじゃないですか。
あ、そうやな、僕歌わせてもらって、
うん、なんかうちの会社は何々でみたいなことは言わずに、うん、それも良かったし、
うん、
でもなんと言ってももう話が弾んで全然こうちょっと一旦こう席移動しますとかでもなかなかできないぐらい、そうそう、うん、もう熱が入ってたんで皆さん。
そうですね、
うん、
10人弱の人がこう、まあ5社総当たりで回っていくの で、
そうなんです、
1社15分ずつぐらいのね、
ねえ本当に
もう集中力もいったと思うけど ね、お互い、
なんかうちのほら冒頭でも言ってますけど企業さんがねすごくなんていうんやろ、うちのおちゃんとおばちゃんの、まあ、選択肢を増やすとか、
はいはい、
いろんな生き方があるとかいうのを本当にみんなに知ってほしいっていうことを思いながら参加してくださってるので、うん、非常にこう学生さんイノベーションになるようなそういうイベントじゃないかなと、
ね、なんかこう若い子の質問に答えてあげられんやったら答えてあげたいなっていう気持ちですごい企業さんが来てて、
うんうん、
その中で自分たちの説明もしはんやけど、なんかまだアドバイスする先輩みたいなね、そういう気持ちがすごい強い時もあったね。強い強い、
うん、すごくありましたね、うん、
じゃあちょっと終わってすぐのね、
はい、
熱い熱いっていうかなんていうかな、ちょっと興奮気味な気がしましたけどね、
はいはい、
企業さんにしたインタビューを、聞いていただきたいと思います。
株式会社アドナースの介護福祉士をしております広瀬義文と言います。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
なんか印象に残ってることありますか？
やっぱり学生さんがすごい前向きで、逆にこっちからの質問がしたくなるぐらい、
なるほど、
はい、いっぱい聞かれる側なので。
そうですか、うんうんうん、
はい、
よかったです。なんかちょっと印象に残ってる言葉とかありますか？
やっぱり私介護の、ね、福祉、医療福祉の仕事なので、皆さん何人かこう質問が多かったのは、うん、人との信頼関係ってどうやって結んだらいいですかとか、福祉のイメージもまあまあなんかすごい大変そうとかっていう声は聞いたんですけど、うんうん、やっぱりこう関係づくりのところが結構印象的やったなと思いますね。
なるほど、
はい、
なるほどね、
はい、
知りたいことなんやな、やっぱり。
そうですね、
ね、なんか多分生で聞けました、そういうのが。
そうですね、は
い、
でも働くイメージをして聞いてるから出てくる質問なので、うん、
かもしれないですね。
それはいいですよね、うん、結構ゆっくり喋れた印象ですか？
そうですね、ゆっくり喋ってるので15分があっという間みたいな、そんな印象ですね。
なんかこうね、入れ替えの時皆さん本当にこう後ろから
抜かれるっていう、
分かります。
そんな感じですね、はい。
東亜株式会社の大崎と申します。よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
本当に今日はありがとうございました。
すごく新鮮でした、
はい、
もう純粋に楽しかったです。
あ、すごい、
もう原さんの罠にはまった感じですね。楽しかったって言って帰る一人です。
あ、そうですか、
はい、そうですか。
どの辺が、
いや本当に私のこう就職活動も振り返ってみて、うん、いろんなこと聞かれてふとやっぱり思い返すと、うん、答えられないっていうことも結構あったんで、考えながら、
なるほど、
なんで会社選ばはったんですかって聞かれて、うん、なんでやったやろうって思って、
う
ん、
そうですね、なるほど。
いや、まさに本音トークをしていただいたんですね。
あ、そうですね、
きっとね、
はい、
よかったです。
なんか学生さんに対して発見とかがありましたか？
そうですね、まあ、私がこう就職活動してた時と比べると、本当に学生さんがすごくやっぱりよく考えておられるなって言って反省です。
反省です。
嬉しいです。
そうですね。
なんかあの演劇とかもちょっとあったじゃないですか、
はい、
アイスブレイク、はい、あれはどうでしたか。
めちゃめちゃ面白かったです。よかった。シナリオから何から何までもすごく楽しかったです。
あの株式会社長浜製作所の立ちりと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日どうでした。
そうですね、学生のやっぱり生の声が聞けたのと、やっぱりそのまだまだその将来何になりたいというのが決まってない方がたくさんおられたので、今年はちょっとでも興味あることをに持って仕事をしてもらいたいというのを僕がアドバイスさせてもらった。
そうですか、はい、よかったです。
学生さんに何か発見があったり、その立ち入りさんの方から見て、あ、こういうこと思ってんやみたいな、それは何かありましたか。
結構皆さん視野が結構多分狭かったと思うんで、だからちょっとでも視野を広げて、趣味とかでも多分いろんな、種類があると思うんで、はいはいはい、そういったところを僕はちょっとでもいいから見つけていってほしいということを、アドバイスというか、まあ、できればうちの会社にもそういったものづくりの、やっぱりちょっとでも興味を持ってもらいたいというのも思ってます。
なるほど。
ね、選択肢をいろいろと ね、はい、持った方がいいですもんね。
そうですね、はい、
なるほど。演劇はどうでした。
いや、演劇の方もね、すごく僕楽しくて見させてもらいまして、
その
演劇の方も将来そういった演劇をしたいっていう方もおられたんで、僕は その方にも夢を諦めずに、そういったところを突き進んでほしいっていうアドバイスもさせていただきました。
嬉しかったかもしれない。
福井製作所3代目の経営を授かってます福井陽と申します。
ありがとうございました。
本日は
どうでしたか。
学生さんはやっぱりいつの世もですね、やっぱりこう入り口で結構悩まれてるのかな、悩んでるんじゃないね、こう課題を持ってて、
はい、
はね、やっぱりこう年を重ねたやっぱりこうやからとして、あ、そっか、かわいい、かわいいなというところは、
なるほど、就活の入り口でね、
入り口でね、
あ、なるほど、なるほど。
例えばその面接である学生さんはこう自分を偽ることに疑問を感じてますって言われて、
ああそういうことか。
そうか。
で、お、それどういうことですかって聞いたら、やっぱり短時間で、ね、まあ、大企業規模分かんないですけど大きいんでしょうね、こうやっぱりパッパッパッって見ていく中で、福井さんとかどうしてますかって言われたんで、あ、うちは最終面接1時間やりますと。でこれはうちだけ、うちの一方的なことじゃなくて、面接の方からもうちのことを聞いてもらうと。でマッチングが大事と思ってて、相性もあるし、
そうです、ね、
本当のこの人の姿っていうのも聞きたいっていうのもあるんで、
だからそういう会社があるっていうことも多分知らなかっただろうし、そういういろんな会社があることを知るきっかけになると思うんですよね。
だからこういう機会を作っていただくと、はい、私も学生の方がどういうことを考えられてるか、やっぱりまあね、表層とになりますけど、知るきっかけになる。
そうですね、
もうすごい非常に
学生さんも知るきっかけになりますしね、多分、
宝月工業、株式会社代表取締役の大久保です。
ありがとうございました。
そしてもう一方、
はい、同じく宝月工業のサッシーです。
出ましたね、サッシー。
弓サッシ
ーさん、弓が上についてんのに、はい、下の方のサッシーで、
は
い、
今日は演劇にも出てい
ただきました。 あ、
ありがとうございました。本当に、
どうでしたか。
緊張しましたね。でも本番で一番いいことしようと、思いました。
伝わってました。良かったと思います。
良かったです。社長どうでしたか、今日のイベントは。
いや、すごく楽しかったですよ。
あ、そうですか。
いや、もうぜひとも毎月やってほしいぐらい、
うん、もうね、学生さんからも実は言われてるんです。
本当に本当に
本当に、
そうですか。
学生さんとこう素で話せるんで、
なるほど、
良かったですよ。
まず皆さん真面目に問題に向き合ってるというか、まあ、だから来たんだろうなと思うんですけど、それはまず感じましたし、本当は自由でありたいと、もっとフランクでありたいっていうことを思ってこられて、で我々もそう思うので、そこと出会えたんで、ですよねみたいな。
あ、なるほど、すごい
理解が深まった感じがしました。
まあ、こういう企業さんがいらっしゃることをご存じないというか、学生さんはね、全然知らないので、
ちょっと安心するかもね。
いろいろあるよってことが絶対分かったと思うんですよ、
ね、だってですよねって言ってもらえると思ってないから。
本当に、
はい、はい、もうありがたいな。
うん、もうなんか嬉しかったですね、皆さん。なんか入り口でね、悩んでる、ま、学生さんに対してアドバイスをしてくださったりとか、
そうね、
なんかこう毎月やってほしいって言ってくださったりとか、うん、すごい嬉しいコメントねえ、ね、本当に、うん、
ゆっくり喋ったからこそすぐやったわ言ってはったりとかね、うん、あの非常に、まあ、交流ができてるし、それぞれが自分にも出会うし相手にも出会う時間っていうね感じの、1時ぐらいから夕方3時間ぐらいのイベントだったんですけど ね、充実してました、うん、学生さんのインタビューに行く前にですね、
はい、
1曲お届けしてみようかなと思います、う
ん、はい、
お芝居を最初にやったんですけど、うんうん、そのエンディング曲に使いました。
はいはい、あのこのイベントで使った曲ですね。はい、
ありがとうございました。私の曲を聴いていただこうと思います。はい、原田博之で尻尾と前髪。
仕事ならやろうか。バグダッドカフェのように浮かぶガソリンスタンド、映画のワンシーンのようだ。孤独は出会いへの予感。誰かが幸せになったり、嘘みたいにうまくいったり、確かに震える心に耳を傾け、誰になりたくて、君は何になりたいの？いつだって尻尾か前髪は見えてた。僕は何を探していて、君は誰を探しているのだろう。
はい、引き続きですね、はい、3月18日のイベントの報告ということなんですけど、
そうですね、聞いていただきたいですね、
はい、企業さんの話を聞けたんですけど、うん、その後に
学生さんのインタビューをね、
そうなんですよ、
はい、
これ聞いてもらいましょうか、
はい、
当日の学生さんのインタビューです。
京都産業大学の宮崎です。
どうもありがとうございます。
何回生ですか？
3回生、はい、
今日はどうでした？
2回目の参加、は
いはい、あ、2回目ですか？
そうですか、はいは
い、前回も参加させてもらって、うんうん、まあ、前回いた企業さんもそうですし、今回初めてお会いした企業さんもそうなんですけど、やっぱりその就職説明会では取り繕った姿しか、いい姿しか見せられない企業さんが多いんですけど、うん、今回やっぱり縁側ってのもあって、うん、ざっくばらんに話すことができたんで、うん、もうなんか社長さんの年収聞いたりとか、何に使われてるんですかとか聞いたりとか、結構もうプライベートなとこも聞けたんで、はいはい、楽しい時間でしたね。
なるほどね、そんなこと聞かれへんわね、なかなか。
普通はね、
そうです、なかなか。そうですよね、企業さん時期にも社長さんからこう言われると、こちらもやっぱりもっとこうオープンになりやすいから、やっぱりなんか話の内容も大事だったんですけど、社長さんが直々に僕たちと喋りたいっていう感情がめちゃくちゃ伝わってきたんで、そういう機会ってあんまりめったにないから、楽しいですね。
そうですよね、
はい、
嬉しいよね、
嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいですね。
はい、神戸大学理学部惑星学科3回の新橋めぐみです。
ありがとうございます。
そしてもう一方、
神戸大学国際人間科学部3年の森岡沙耶と申します。お願いします。
ありがとうございます。
今日ありがとうございました。
本日どうでした？
自分がこう就活やっていて、こう、将来のことを考えられてると思ってもうまく考えれてなかった部分を今回質問として投げたら、なんかいろんなこう何年も社会人を経験されてる方からいろんな回答、本音の回答いただいたので、なんかすごく自分の人生を改めて考えるきっかけになったなと思います。
よかった、ありがとうございます。
なるほど、
どうでしたか？
その今日は面白い大人たちに出会えるということで、すごく期待してきて、なんかやっぱりいろんな人生があるなっていうのをいろいろ話聞く中で、でなんか自分もまだすごくやりたいことは漠然としているけれど、なんか今目の前のこと頑張ったりして、こう、まあ、会社も忘れずにしていったら、なんかおのずと自分の道開けるし、なんか結構今なんか前思ってたのとは違う人生というか、こう計画通りいかない人生というかを楽しみたいなってなんか思いました。
ち
ょ
っと気楽な感じになれたんだったら本当に良かったなと思うんですけどね、はい、なんかどうしても就活ってね、しんどいものっていうイメージがあるし、なんかちょっと楽しみながら気楽になんとかなると思いながらやってもらえたらいいなと思って
そうですね。
城東立大学2回の服部小太郎と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、同じく京都府立大学の、栗田慎吾です。お願いします。
お願いします。今日どうでした？
あ、今日僕はこの隣の栗田君に誘われて来てみたんですけども、なんか思ったより結構リラックスして喋れて、結構楽しいなというふうに思いました。
リラックスできないかもと思って来られ
た。まあ、やっぱ就活のこういう相談会とか来るのは初めてだったんで、はい、ちょっとその硬い印象があって、それでまあどうしようかなって思ってたんですけど、まあ、思ったよりなんかこう気楽に社長さんとかも喋っていただいて、非常にいい経験になりました。
よかったです。
なんか印象的な話とかありましたか？
そう、なんか自分が例えば旅行業界行きたいってなってて、でずっとその僕は旅行業界のことしか調べてなかったんですけども、そう、例えば旅行を人に勧めるとか、そういうふうにその好きなことを幅を広げて視野を広げてみたらどうなのかなっていうのを、おっしゃっていただいて、
なるほど、
それで結構自分の中ではそれ気づかされて、まあ、帰ってからいろいろ幅広く調べてみたいなというふうに思いました。
なるほど、なるほど、ね、
よかったです、
はい、どうですか？
はい、前回に引き続き2回目だったんです。
2回目だ
よな、はい、2回目だったんですけど、まあ、今回もまた前回とは違った企業の方といろいろお話ができて、でなんか自分はまあこれから今2回生で次3回生でまあ就活がまあ始まっていくんですけど、まあ、そんな中でこういろいろ聞きたいことをまあいろいろ聞けてよかったです。
どんなこと聞かはったんですか？
学生時代にこういうことやっといた方がいいよということをまあ主に聞いたんですけど、まあ、その中でその仕事に対してその自分が就こうと思う仕事がまあ迷っててもその少しでもこう興味がある仕事をまあ探していったらいいよっていうことをまあおっしゃってて、でなんかその仕事に対して好奇心を持って やるのがいいよっていうアドバイスをもらったので、まあ、それを参考にしていこうかなと思いました。
京都大学3回生の塩山桃音と申します。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日どうでした？
なんかその就活、まあ、好きな人あんまりいないと思うんですけど、私も嫌いでそんなまだちゃんとやってもないんですけど、なんかすごい表層的な感じがあるなって思ってて、でもちゃんと企業のことも人のことも知らないとわからないっていうのはすごい思ってて、それがこういう場だと解消されるのかなってすごい思いました。
なるほど。なんとなく知れるっていう、あ、すごい表層的じゃないとこも知れるなっていう手応えやったってことですか？
そうですね。なんか企業の仮面をつけてないその社長さんっていう人として見れたかなっていう感じがしました。
なんか印象に残った言葉とかありますか？
印象に残った言葉はなんか多分私の感性にしっくりきたっていうのもあると思うんですけど、未来のことはなんか分かんないから今の自分でとりあえず決めたらいいみたいなことをおっしゃってて、そのやっぱ先々考えてこの60歳でこうなってたいからとか結婚したいからといろいろあると思うんですけど、まあ、考えてもしょうがないから絶対変わるからみたいなのをおっしゃってて、まあ、それはやっぱり年を取らないと分かんないことかなと思うので。
確かに。
なるほどって思いました。
ええこと聞いたね。
本当ですね。
はい、
はい、
やっぱりまあ、しっかりしてるけどね。
そうですね。みんななんか企業の人っていう仮面がなかったとかね、なんかでもよっぽどそれってヒアリングの時にうちの若手スタッフも言ってましたけど、ものすごく怖いんですって、ああいうセミナーで会うのも。どこ今が実は面接やとかね。
あ、なるほど。
思ってしまうから、はいはい、もう構えてしまってちゃんと喋れないと、
なるほど。
まあ、服装もねうちなんかスーツ禁止とか言ってわざわざ書いてたから。
そうよね、まあ面白い大人に出会いに来ました
ってい
うのが。
あ、そうそうそう、
嬉しいな。
すごい嬉しかったですね、あの言葉もね。2回目参加の人もね、多かったね。2人か3人ぐらい、多くないですけど、
ね、多くないのか。インタビューした人がその人ですね、
そうそう、2人か3人、はい、
はいはいはい。いや、もうなかなか友達誘ってきてね、それは2人ともね、一緒に来てくれたりとか、あとやっぱり社長さんが話したいと思ってくれてるのが伝わってるな、なんかそれが嬉しかったみたいなとか、ね、
そうですね、
いうのがあるから、まあ本当にこう交流ができているっていうことがあって、まあ、これはおじおばのフリーマガジン上でもいつも感じることですけどね、
はい、
お互いが出会っていくっていうことが、
そうですね、
まあ、リアルイベントだとよりしっかりと目の前に展開されたなと、はい、いう感じがしました。またやらはるんですか？
はい、もう若手スタッフがもう張り切ってます。
そうですか、
はい、
ユニオン映画これからまたやっていくであろう、はい、企画でございまして、ぜひですねリスナーの皆さんも参加していただけるようにまたお知らせしたいなという感じでしょうか。
はい、
はい、
ということで今日は第2回働く大人と縁側で話す会の KBS ホールのイベントについてお話しました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。本日は炎上進行が担当します。先日ですね、お友達が誘ってくれて東京の西荻窪っていうところに初めて行きました。なんか西荻窪って中央線の荻窪駅と吉祥寺駅の間にあって、で荻窪よりも吉祥寺よりも小さい町なんですね。なんかうまく小さくなってるそうで、駅私初めて降りたんですけど、改札1個で降りたら本当に小飽きないの小さな、もう本当になんか全部入りたくなるようなお店がいっぱいあって、どれも美味しそうなんですよね。でそのもうそこにちょっと後ろ髪惹かれながらもっともっと奥に行くと、なんかギャラリーがあったり、おしゃれなカフェがあったり、こじんまりとしたフレンチがあったり、もう魅力的な街すぎて、もう一夜ではちょっともう足りないぐらいのところだったんですね。なんか小飽きないってやっぱりすごくよくて、東京って 大都会ですけど、そんな中でこういうなんか小さなもうこだわりのお店がいっぱいあるっていうところがあって、そんなに高くなくて、なんか初めてなんか東京でああいうとこ見たなっていうふうに私は思って、あのむちゃくちゃお気に入りになったんですけど、その中で最後に行ったバーがね、カフェバーなんですけど、カフェ MJC っていうところでレコードがいっぱい置いてあるんですね。で、あのなんか聞いてると、今度あの加藤和彦さんの映画が5月にあるんですけど、トノバン音楽家加藤和彦とその時代っていうのがね公開されて、そこでもそのお店出てくるらしいんですね。だからちょっと楽しみに映画見たいなと思います。今日は、その時にはかかってなかったんですけど、加藤和彦さんのバンドサディスティックミカバンドでタイムマシンにお願い。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来た、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500m だって笑うから、ひしめく中に答えはいつも隠れてた。探した明日出会いをメロディーに乗せるから、サウンドバン半径 500m、
あっという間にエンディングでございます。
はい、
あのちょっとだけお知らせがございましてですね、
はいはい、
来週の火曜日なんですけれども、うんうん、ハヒフの火曜日というのをですね、うん
はいはい、
ずっとやってきたんですけど最終回になりました、
はい、
ジュースをシアターセブンで7時20分から、3月の26日、うん、7時20分から、ムーンライトクラブインラブが上映されます、
はい、
もうちょっと席がほとんど残ってないかもしれないですけど、
あ、そうなんです、
はい、もう最後なんで、はい、ぜひよかったら来ていただきたいと思います、
はい、皆さ
ん、あのリアルイベントをね今日はいろいろ報告させてもらったんですけど、うん、やっぱりこう楽しいよね、あなたの会社の若い皆さんも頑張っておられましたが、
ね、一度またみんな呼んできたいなと思ってます。
ラジオにね、うん、キャラクター揃いでございますから、
いや本当に、
はいはい、ラジオ の, あの公開ね、イベントもまたやりたいね、
やりたいですね、
はい、もう虎視眈々と狙っておりますので、
ちょっと考えましょう、
はい、また考えたいと思います、 番組では皆さんからのお便りをお待ちしています、はい、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼント。ただいま私と炎上編集長のサイン付きということになっておりまして、もういつも恐縮しながら炎上進行がねサインを書いておりますよ。ぜひぜひプレゼント希望を送ってきてほしいと思います。プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに書いてください。もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、サンシード、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。